浜辺知識コーチング認定コーチ2人がお送りするぶっとべコーチング、ひらめきのヒントがいっぱい、原隆志コーチと渡辺直子コーチがお送りします。それでは本編スタートです。こんにちは、渡辺直子です。
こんにちは、原隆志です。はい、あのね、直子さんね、ちょっと前にあのニジマスを釣ってきたのね。
はい。
でその時にシーズンで牡蠣がなってたから、あのまあ落ちそうになってたのもあったから2個もらったのよ。
はい。
で、あの YouTube で偶発的に見つけたそのレシピで牡蠣を焼くっていうそういう技を。
え、焼くんですか？果物の牡蠣ですよね。
うん。あの牡蠣をなんと、はい、普通のパン焼くやつ、
はい、
あれで10分とか焼くとまあ不思議、あのびっくりするのが美味しかったよ。
え、どういう風になってるんですか？なんか熱々で、なんか、柔らかくなるんですか？
そう、柔らかくもなるし甘みをがなんか、はい、超倍増するっていうかね。
え、もっと甘くなるんですか？
あの、まあ、あの焼肉屋さんでさ、かぼちゃとかたまにちょろっと出てくるじゃんか。
はい。
まあ、玉ねぎでもそうだと思うんだけど、
はい、
あの生ではあれだけど、あの焼いた美味しい野菜ってあるかな。
あ、そうですよね。
まあかぼちゃみたいな感じかな。
へえ。
いや、今度ね、このリスナーさんね、まあ、もし牡蠣とかね、あの家に、まあ、1個2個あったらさ、まあ、半分は普通に食べて、あの半分はね、ぜひねやってみてほしいです。スコトウモが外れると思うよ。
いや、私やってみよう。
今日はですね、直子さんに質問がね来てて、おそらく、まあ、芸能関係の女性さんですね。じゃあ読みますね。直子さん、こんにちは。突然の連絡失礼いたします。最近番組で人に質問する機会が増えたのですが、どうしても相手の本音を聞き出すことができず、自分の質問力に不安を感じています。直子さんのナラティブを大切にした質問がとても素敵で、もしよろしければ相手の物語を引き出すコツを教えていただけないでしょうか。お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。白石ほのかより。
はい、はい、質問ありがとうございます、はい、今ナラティブっていうね言葉が出てきたんですけれども、医療関係ではねよく使う言葉なんですが、その方の、持ってるストーリーですね、何か過去にあった出来事を辛かった経験と見るか、それとも成長できたきっかけと見るかとかね、そういうその方の心の中のストーリーがあるわけですよ。それをね、ナラティブストーリーっていう風に言って、ナラティブっていう意味なんですけれども、ね、その人の感じ方であるとか背景であるとか信じていること、そういうものを知ることがその人のナラティブを理解することにつながるんですね。
直子さんも、まあ、今までもしかしたら何十万人その薬局のそのところで瞬間的にその、まあ、何秒間ぐらいでいろんな話した中でやってるそのことだよね。
はい、そうですね、それも含まれますよね。これがねできるようになると、やっぱりこの質問がね その相手の方にとってすれ違ったりすることがないし、で相手の方もあ分かってもらえたっていうことになって、あの向こうから素直にスラスラとねお話ししてくれるようになるんですよ。でその時に私が何をしているかっていうと、その人全体を見てるんですね、はい、で表情であるとか服装であるとか髪の毛の状態であるとか、あと背中が丸まって喋ってるとかね、あるいはシャキッとしてるとかね、そういうところも見てますし、なんか元気そうだとかね、そういうところから読み取る情報っていうのをすごく大切にしてるんですよ。でそれを読み取れるためには自分自身がまずリラックスするっていうことなんですね。ね、ですからほのかさんも、ね、このインタビューとか質問をするときにですね、自分自身がまずリラックスできること、そうするとお相手の方もとてもリラックスできるので、すごくね話しやすくなると思うんですね。そうするとだんだんにお相手の方の本音が引き出せると思います。
そうね、アソシエート認定コーチのその育成のその中でも、そのまあ要はこうクライアントさんに対してなんかこうやるときに、まあ、徹底的にこう自分の体を変えていくというか、そのコーチのトレーニングっていうかね、そのまあ練習というか訓練というか、まあ、そういうの入ってくるよね。自分のがまあイライラしたり、自分がこうそのまあもしかしたら緊張してるんかもわからんね、ほのかさんはね、
はい
はい、最近新しい仕事がでその番組でこう主導権あるリーダーで、でそのクライアントさんからその引き出したいんだけど、ちょっと自分の方がこうまだできてないから、ちょっとこう自分の中でフラストレーションがある感じだよね、多分ね。
はい、
でね、まあ今直子さんが言われたそのいわゆる全体像、全体から情報 をもらうと受け取るというか、そういうものっていうのはすごく、まずすごく大事なファーストステップで、もう一つ言うとなると、逆にこうどう言ったらいいかな、それを分からずしてその相手の波長に合わせることなく、そのなんかこうやみこもにこうその言葉質問っていうのをやると、向こうがこう引っ込む状態になるので、
ありますよね、なんか質問攻めみたいでなんか言いにくいですみたいな状態になっちゃわないようにってことですね、
ちょっと全然ほのかさんね、話がねまたずれてしまうんだけど、今さっきフライフィッシング行ったって言ってたよね、
はい、
柿の話ね。でその時にそこのその魚釣り場っていうのは、まあニジマスちゃんがいっぱいいるんだけど、
はい、
要はまあお客さんもいっぱい来るから、要はその自然なんだけど人見知りしてるんだよね。ね、だからなんぼこう自分たちアングラーがそういうこう求めてるその、釣れるという状態したいからって言って、闇雲にねこうそのフライというか餌みたいなやつをこうポンポン打ち込んでもね、これもうプイってなるのよ。
お魚さんも人見知りするんですね。
だから そこ非言語だよね。
あ、すごい分かりやすい。
分かりやすい、
はい、
だから僕らこう慣れた人はね、その魚が目の前に泳いでても、まずその魚をじーっと見て、その行動をずーっと見るのよ。今その魚がどういう風な状態にいるのか、どういう気分なのかと、これは今餌を取ろうと思っているのかとかね、そのタイミングがいるんだよね。その人見知りする人を、魚を、
はい、
こう心を開かすにはね
魚の心を開くでしょうか
いや練習っていうかね、面白いよ。そのなんていうの、全体のそのなんていうかな、人間って不思議なもんで、今まあAI の出現まですごいその立派じゃん。でその立派でさ、その、なんていうかな、答えを求めてる、答えだけが知りたいというので、もう最適な好条件が今あるじゃん。
あ、そうですね。 AI に聞けばもう1分経たないうちにあっという間に答え出してくれますよね。
うわー便利ってことだよね。
そうそう、
でいいんだけどね、だからまあ前の話でも話したけどさ、なんかもうそういう業務として、そういう書類作成とかそういうふうなするとかさ、なんか検索するのがまあコンピューターに変わってるだけだから、そういうのは使うべきだよね。だけどもしかしてそれが普通としてさ、慣れちゃったら、今度は AI 指示待ちの人間がもう大量生産
AI の指示を待つんですね
AI のだからもうあの電波がつながらなかったらもうアウトみたいなね。
ああ、
でもそんなのもあるし、でも本来その人間が持っているその能力のうちに、その確かにそのグループで仕事したりさ、そういうふうな時でもよくその親分が悪かった場合、その指示通りにやったら大変なことをしてしまった事件は最近もあったよね。
ああ親分、親分子分ですね。
でまあやっぱりその中でその全体の流れを即座にその自分の頭でその考えていって、その答えが出す人類がいなかったらだね、やはりそれも世の中がダブルツーに行けれない可能性がない。
はい、
だから僕たちっていうのは友部式コーチングっていうものをこうどう捉えてるかっていうと、先生が言う世界観っていうのは、そのいろんなその世界情勢の裏から表から、あとそのコンピューターの世界のそういう AI の世界の表から裏から全部、あと、まあ、自然物理科学みたいなところでもその大体先生は知ってるんだよね。ね、でその人たちがその継承してその友部式コーチングのその中にはですね、アソシエートコーチングっていう分野にでもそれがもう入っちゃってしまってるみたいなね。だからね、もしよければですけど、そのなんていうんかな、そのこのね、今の直子さんの質問でも十分勘が良かったらできると思うよ。勘が良ければね、それをもっと詳しくこうニッチにこう知りたければ、アソシエイトのね、あのもので実際勉強して、その 触れないと言いましょうか、その感じる力、本能をもう一回こうやってみたらいいなとは思うよね。
はい、
まあ、今回のお話はこれで終わるのですが、あの番組の方にまた質問をね皆さんしていただいて結構なので、どうぞよろしくお願いしますということと、ぜひねあの番組登録と、あとまあ質問なり何なりお気軽に送っていただけたらと思います。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。トマベ知識コーチング、認定コーチ2人がお送りするぶっとべコーチング、今日のお話はいかがでしたか？ひらめきのヒント見つかりましたか？質問のある方は説明書きにあるメールアドレスにどうぞ。では次回もお楽しみに。